Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年11月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。早速、今夜のゲストを紹介しましょう。先頃新潮社から沢村忠に真空を飛ばせた男、昭和のプロモーター野口治評伝を出版なさいました細田正史さんでございます。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
細田さん初登場ということなんですが、
初登場ですね。本当お初でございます。
いやもう念願の初登場ですよ、
はい、KBS 京都ついに、敷居をまたぎました。
そう敷居を、はい、いろいろね、そういう KBS 京都に、はい、との関係とかも含めて、うん、塩田さん、塩田さんじゃない、ごめんなさい、
細田です。
あの何週間前に連続で昨日もね、
素晴らしい、
あの細田さんのこの本の出版祝いを、
はい、ありがとうございます。
細田さんと あと今日もう一人このスタジオに、来てくださっております、はい、今夜のハマグリボーイは坂上さんです。
どうもすみません、こんばんは皆さん、久しぶりです。
あの便宜所坂上さんと今夜紹介しようかなと思うんですけれども、まあはい、坂上さんはね、今までこの番組に何度か登場してくれたこともあるし、うの T と一緒にとかで、で、あとですね、それこそ細田さんを紹介してくれたのが、まあ、坂上さんで、でかつこの番組も塩田さんね、今度は塩田さんの出演会にメールを寄せていただいたりとか、あるいは、水溜りレッポー隊、アキさんの出演会にもメールを、はい、送っていただいたり、あとですね、そう、亀田智樹さんの時も、何でしたっけ、ペンネーム、後楽園のレモンサワー。
レモンサワーが大好きさん、
はいはいはい。大好きさんというね、ラジオネームでメール送っていただいたりとか。
リスナーとしてのキャリアじゃん。
で、リスナーとしても、番組を支えていただいている坂上さんなんですけれども、うん、そうでね、細田さんと坂上さんと3人で、はい、まあ、この本の出版を祝う会を、
はい、
昨夜、
はい、やらせていただきまして、
いやしておりまして、
お心尽くしの本当おもてなしありがとうございました。
いや僕ね、もうこの本を一昨日の夜1時ぐらいに読み終えて、はい、すぐに
深夜、
はい、細田さんに LINE したと思うんですけれども、は
い、来ました。
本当にね、うん、読み終えてこれ、
560ページ、
ね、はい、読み終えて夜中に、はい、あの開催を叫ぶというかね、なかなかないと思うんですけど、細田さんやったなっていう。
ああ、本当ですか、ありがとうございます。
いやちょっとね、今日たっぷりこの本の話をしたいと思うんですけど、はい、いやでかしたなというか、まあ私よりもね、あの5つも年上なんで恐縮なんですけども、
とんでもないです。
いやこのちょっとね、いきなりね、読んでない人と読んでる人との温度差があまりにもあると思うんですけど、熱量にもね。
まあね、読んでない方もぜひ手に、
いやー、
ね、
そうなんですよ。
立ち読みでもいいんで、とりあえず一回手に取ってほしい。
立ち読みでは無理です。560ページあるから。
重い。
これ立ち読み無理やし、うん、で、ね、あの、2900円。
そうなんですよ。高額で、本当に申し訳ないです。
税別なんですけれども、
はい、
いやー、2900円は、あの、値打ちは、
ありましたか？
いやあるあるっていう話で、うん、もうね、ぜひぜひ読んでほしい。
よく嬉しいですね。もう松本伊代でも書かないと言われてますからね。
まあ松本伊代さんはもともと書いてなかった。
そうか、
自分の本も書いてなくて、
ね、は
い
はい、まだ読んでません。
そう、本の、ね、はい、どんな本ですかって言われて、っていう話が、
そうです、ありましたね。
ありましたけれども、
ありがとうございます。
これ書いてらっしゃるんですね。
書きました、書きました。私が書きましたよ。
書いてました。こう、いや。書き始めてというか着想から
10年です
ね、
はい、まあ、着想を言うともっともうちょっと前からなんですけど、だからよくこう隅田さんとのお付き合いの中で、はい、割と野口本の取材で神戸行ってたとか、なんかちょいちょいこうね、
そうですよね、
あの肥後橋のイベントの前に、細田さん今日どこ行ってはったんですかって言って、いや実は俺神戸に行ってたんですよ、はいはい、とか
でも実はもうその取材
やったって、その取材やったなんかね、図書館行ったりとか、
そのね肥後橋のイベントっていうのは何年、もうだいぶ前かな、5、6年前、
そうですね、4年前かね、
はい、アワーズルーム竹内さんの、
ね、そうですね、
アワーズのそのライブハウスでも、ね、水道橋博士さんとか、ね、ね、柳田さんとかみんなでイベントした時にの話なんですけど、
やらせてもらいまして、
そうなんですよ。そのね、僕あの細田さんの苦労も、
はい、
知るだけに、
はい、
この本ぜひ
ありがとうございます。
いろんな人に読んでいただきたいなと思うんですけれども、はい、まずそもそもね、
はい、
細田正史とは何者かと。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
得体が知れないんでね。
そうなんですよ。わからんまま、この番組のヘビーリスナー森山塾さんは、細田さんにリプライ送ってます。この人何者かなと思いつつ
。森山塾さんはそんぐらい定着してるんですか。
そうそうそう。もう塾さんはね。
塾さん言うんですね。
そうそう。
塾さんは。山さんみたいになってるよ。
塾さんは、はい、この番組で、まあまあコロナ禍以前、いつもスミシュランっていう、はい、まあ飲み会をリスナーのね、やってたんですけれども、はいはい、その時にいつも次回どうしましょうって塾さんが決めてましたから2ヶ月後の第3土曜日にしましょうかみたいなねことを決めてはったんですけれども、
なんか忘年会とかね、なんか見てて楽しそうやな思ってました、はい、一回行きたいな思ってましたもん。
ああでもね本当に、はい、そう、あのこの番組はそうなんですよ、リスナーとパーソナリティと、うん、スポンサーのこの三角形がね、はい、理想的な三角形を表情でなんですけども、
はい、距離近いですよね、
距離を
でも理想的ですよね、
それはもう、うん、これもラジオの基本ですな、
素晴らしいですね、
はい、というわけで、はい、というわけでじゃない、
あのというわけじゃない
や、あの細田さんの人となりを知っていただきたいんですけども、はいはい、そもそも私と知り合ったのが、はい、ここにいらっしゃる坂上さんの紹介で、あれは何年ぐらい前でしたっけ？
あれがね、6年前
ですね。
6年ぐらい前ですかね、はい。まず私と放送作家、宇野 T が知り合って会うようになって、はい、宇野 T の友達である、まあ、坂上さんを紹介してもらって、で、坂上さんと知り合いの細田さんを紹介してもらった。初めて会ったのは、昨日喋ってたら、あの、新宿のキラーカンの店だったと。そうでしたっけ？
ちゃんと食いましたね。
食べましたっけ？
食べました。あのね、キラーカンさんの店行って、はい、ほんで、こちらが。
ちょっとキラーカンっていうのも注釈いるかもしれないですね。今の時代。今2020年なんで。
猛虎の怪人。
猛虎の怪人ね。
アンドレの骨を折った。
そうです。アンドレ・ザ・ジャイアントというね。
あ、そうか。もうそれをアンドレ・ザ・ジャイアントも言わなあかんのですよね。
言わないとダメなんですよ。そういう注釈をね。アンドレ・ザ・ジャイアントというのはもともとウィッグやったという。ミスター高橋の本によると。はい、
あの本にね。
2メートル23センチあった大巨人なんですけれども。そのアンドレ・ザ・ジャイアントと、アメリカ武者修行中のマジソンスクエアガーデンで足の骨を折って名を上げて、そのアメリカの当時 WWF ですかね、
そうですね、
トップレスラーになり上がったキラーカン
何の話レス
ラーがいたんですけども、その人はもともと新日本プロレス猪木さんの
そこの
レスラーで、その方が引退後、
そうですね。あの、居酒屋とかスナックとかおやりになって。
新大久保でしたっけ？
あれ、今はね、新大久保で、その時は、西新宿ちゃうかったかな。で、それで、まあ、墨田先生ですって、こう、坂上さんに紹介されて。
そうですよね。
で、僕は知ってたんですよ。
あ、ニアミスしてたんですよね。
ニアミス、
実は、あの、僕は、日本放送で2009年に、
そうです、そうです。
土曜日のオールナイト日本2部をやってた時の、一部が半田健人さんで。半田
のオールナイトの作家やっててね。
細田さんがやってたっていう。
そうそうそう。で、二部は、二部の人はこうへんのっていう話したら、はい、あ、二部は録音です。
ね、あの、そうなんですよ。ほとんど録音で。
う
ん、
そうそうそう。
二、三回だけ生で。
あ、そうか。
だから半田健人さんが、うん、あの、来てくださった時もありました。あの、生でやった時は。
絶対言いましたよ、僕。その時。
でしょうね。
うん、絶対一緒に行ってますよ。スタジオ何人かで、多分ディレクターと何人かで、
はい
はい、お疲れ様ですって、ね、で日本放送のディレクターが、はいはい、彼が半田君ですって言って、よろしくお願いしますみたいな、あのやり取りでも、それ墨田先生がそこに、でも多分俺絶対行ってますね、
でも十何年前、そこで多分ニアミスしてて、その後だからまあ5年後ぐらいですかね。
いや今気づきました、それ。なんでもっと早くに言ってくれないんですか。
僕も今喋りながら、そういえばと思い出しまして。
そうですね。
はい。で、キラーカーンのお店で。で、キラーカーンのお店っていうのは、まあ、プロレスファンがよく集まる店で。うん、で、キラーカーンさんとしても、プロレスファンにちょっとプロレス裏話みたいなことをしたいし、うん、で、当然来るお客さんも聞きたいというお店なんですけれども、ね、細田さん、そして坂上さん、ユノティとの話に夢中になるがあまり、キラーカーンに一切興味を寄せなくて、キラーカーンの方からこっちに近づいてきて、坂口誠二の裏話あるんだけど、って。あ、ほな聞いときましょうか、みたいな。自分から聞きましょうね。
それが終わったら、ほんで、言
うて。ほんで、もうええから、キラーカーン、もうええから、アンドレの写真も見たから、もうええから、いや、それでね、みたいな話になるぐらい最初からね、いろいろ。
あの、スイングさせていただいて。
その時に覚えてるのが、うん、細田さんが担当なさってた、
はい、
MX 東京、
ね、
であの番組で、ね、はい、使ってたフリップをお土産に持ってきてくださって、はい、 ね、それが阪神タイガースの黒歴史みたいなんで、いろいろ阪神タイガースの黒歴史が書いてある、
ね、はい、フリップをね、なんかちょっと、うん、重箱の隅続くように作って、はいはい、でこれいや本当に別に墨田先生に差し上げるつもりなかったんですけど、自分で家に持って帰ろうと思ってたら、あ、絶対この人にあげるべきだなと思って、
いや僕未だにちゃんと事務所の書庫に保管してます、
は
い、
書庫に入れた
いろいろね、掛布さんがこんな事件を起こした、岡田さんがこんな事件を起こしたとかね、
墨田先生が亡くなった後にこれ何やろうなって出てきますよ、
ね、そっからで物語広がらないですよねそんなマディソン軍の話みたいな、なんかね、日記出てきたとかになって、阪神の黒歴史のフルフリップを娘が見つけて、これは何だ、お父さんは昔この阪神の黒歴史とどう関わっていたか、みたいな。
罪の声みたいな。
そっから、そうそう、罪。そう、今、罪の声を例に出すべきやったのに、僕なんでマディソン軍の話を。いや、まあ、ほんで、そっからですね、はい、いろいろ意気投合しまして、
ありがとうございます。
ね、細田さん、坂上さん、宇野 T さん、男4人でね、よくおしゃべり合宿とかをやってましたもんね。
ましたね。
なかなかないですよ、はい。おしゃべりだけの合宿を30代、40代のおっさんが、
男ばっかり
湯代わりに泊まっておしゃべりをするっていう、ひたすらおしゃべりをする。
何をやっと。みんなそれぞれ仕事あんのにね。
仕事あんのにね。やっぱあの、私もね、3年前に娘生まれてからさすがにちょっとおしゃべり合宿行ってくるわって言えなくなって、おしゃべり合宿中断してるんですけど。
何をやっとんねん、言われる。
そうなんですよ。最後の多分おしゃべり合宿が、4年前ぐらいに湯河原で、
ね、
うん、
行きましたね、寄らせていただきまして、
でなんで4年前かと分かると、当時私が当時もだから大統領選今と同じようにあって、は
い、あ、そうかそうか、
手島隆一さんのモノマネをずっとしております。手島隆一さんっていらっしゃいますよね、ミヤネ屋とか出て、
国際政治学者みたいな方ですよね。
もともと NHK なんですよね。
ああ、そうなんですよ。アナウンサーなんですか。
アナウンサーというか記者で、で、ニューヨーク支局が長かったんでアメリカ通っていうので、
報道記者やった。
そうなんですよ。ほんで大統領選になったらワイドショーとか出てきて、
はいはい、
で、オハイオでは、オハイオを制する者は大統領選を制すと言われておりますっていう、手島隆一のモノマネを僕はずっと
やってました。ワイドショーでおなじみの手島先生のやってました、
はいはい。どこでも言うんですね。テキサスを制する者は、
どこでも一緒
だ、ね、どこでもね。どこでも。
アラスカでもええ。
アラスカを制する者。
どこでもええ。
で、手島隆一さんの話とかをしてたから多分4年前だと思うんですけど。
そうですね。
そうなんですよ。で、まあ、細田さん、どういう方かと言いますと。
はい、やっと本筋戻りましたね。
ごめんなさい。
いえいえ、いいですよ。
もともとは、はい、どこから振り返りましょうかね、細田さんの。
まあ、鳥取県の出身 で、
鳥取県ですね。
まあ、はい、生まれ岡山で、まあでも出身が鳥取、はい、育ちが鳥取県で、で、高校卒業して、まあ、大阪出てきたんですよ。
はい。
で、専門学校行ってたんですよ、実は。
何の専門学校に？
マスコミ関係の。
あ、そうやったんですか？
そう。ほんで、マスコミ関係の専門学校行ったんですけど、辞めたんですよ、1年。なんか、思んないなと思って、これ、行っても無駄やな、みたいな思って。それで、漫才の台本書いてたんですよ、実は。ちょっと。
おっしゃってましたね。
そうそう、はいはい。で、漫才台本を、なんか、いろんな人を想定して書いたりしてて、はい、ちょうど2丁目、エブリテーとかやってたんで、
はいはい、エブリテー。
そう、
は
い、で、いろんな人を想定して書いたら、なんか渡すでっていう、山崎さんって方が いらして、ほんで、ちょっと漫才作家ブローカーみたいな方がいらしたんですよ。
漫才作家ブローカー。
でも、その漫才作家ブローカーのおかげで、はい、多分、本田先生なんかは、きっとそこで、あれなんですよ。
知り合われた。
阪神巨人師匠とかと、富水さんとかと知り合ってるんですよ。
そこで本田先生と知り合われたわけじゃなくて、本田先生もその人を介して。
その人を介して、もともと素人で。
ちなみに本田先生っていう方は、阪神巨人のネタとか書いてらっしゃったりとか、はい、あとは、ナインティナインのお二人を NSC で講してるときに、もともとはボケが矢部さん、ツッコミが岡村さん、はい、その漫才を見て、逆やで。
そうそうそう。
逆やでって言うて、うん、ツッコミとボケを変えさせた逆やででおなじみの本田先生。
NSC の、ね、はい、講師とかおやりになってらっしゃる。今もやってらっしゃるんですか、
ね、で僕もね、阪神巨人のイベントとかで行くときによくお会いするんですよ。はい、で僕もともとその漫才やってるときからお世話になってるんで、
はい、
で会うたんびにその逆やでの話をしたら喜ぶんですよ。
あ
逆やでってまず言うんですよ。本当先生、またあの、岡村さんがナイナイで、ナイナイのオールナイトで逆やでの話してました。まだ言っとったか、岡村。また、もうすぐいいよね。岡村すぐ言えるわ。
嬉しそうに。
嬉しそうに言う。あ、また話それてしまいました。申し訳ない。その、そういう、
そうです。
本田先生を、阪神巨人にも紹介したそういうブローカーの方がいらっしゃって、
ブローカーの漫才作家ブローカーの山崎さんって方がいらして、はい、でそれで僕もなんかそれでいろんな人に台本を想定して書いたりとかしてて、はい、トゥナイトさんとか、
ああ成美さんと静香さん、
成美さん静香さんで、はい、なんかあの彼氏の家に電話すると緊張するなっていうネタとかをちょっと書いたら、はいはい、それをそのブローカーの山崎さんが
もうブローカー今ねえじゃん。ブローカーって結構ねなんかマイナスのイメージあるから、もう、ま、漫才を作家を紹介してくださる、
そうそう、はいはい、山崎さんがこれはようかけてるでってなって、でなんかねギャラいただいたんですよ、なんかでなんかそれで直接ね俺ツナイトさんとやり取りはしてないんですけど、はい、そのネタを要あの漫才祭りみたいな番組、お昼の番組あるじゃないですか、はいはい、
ありますよね、
あれこれ俺が書いたネタやでと思って
やってはった
んですか、やっててハロハロもしもしとか言うんですよ、はいはい、ほんで最後あのお姉ちゃん電話やでって言って妹かえ
が
っていうオチなんですけど、それは僕の実体験に基づいたオチなんですよ、はいはい、それを書いてほんとなんかそれをやってはってうわーって面白い、はい、面白い、これはこれをやり続けよう、大阪の地で、はい、って思ってたんですけど、なんかねあの、まあ、今回ねこういう本を10年かけて書いたにしては、はい、当時はもうなんかすっごい秋っぽくてね、
あそうでした、
はい、ボクシングもやりたいなとか、
あもう自分がボクシングを、
そう自分がもうボクサーとしてやりたい、選手として、はい、でジム通ったりもしてたし、はい、でやっぱりそうこうしてたらなんかコンビ組めへんかってやつが現れたりして、はい、素人のやつとか、はい、一緒に手店行こうやとか言って、でそんなんやっててなんかちょっとコンビ組んだりもしたことあるんですよ、はい、それでなんかうちを板の上に立ったりもして、
はい、それ吉本の、
いや吉本じゃないんです、それもいろんな勉強会で、あのね大阪球場のとこに、はい、なんか大阪球場がまだあって、
昔のね
昔の
あの難波駅のところ
で、はい、球場のあれ多分中だったと思うんですけど、なんかバーみたいになってて、
へ
ショットバーみたいな、はいはい、あれ多分中じゃないかな、あのちょうど大阪球場がもう展示場みたいになってて、
ああはいはいはい、
でそこを一区画くり抜いてたと思うんですけど、
そこでそういう勉強会があって、そう
勉強会とか、 なんかまあお客さんの前で、はい、飲みに来たお客さんの前でやったりとかにもなんかちょっと出させていただいたりもして、でやってたんですけど、まあそれもなんか俺ばっかりネタ考えてるしあかんわみたいになって、はい、ほんでこれちょっと落語家になりたいなと思って、
あ今度は、
はい、はい、で八方将弟子入りしようと思って、
ほう、
それで
月亭一門に、
月亭一門に、で当時八方将4時を任せ、ね、
やってました MBS で4時から
出てはるんで、はい、2丁目劇場に行ったら絶対八方将に会えるわけですよ、はいはい、あの出てくんの
帯でやってましたもんね、
そう帯でやってはったんで、うん、であの弟子にしてくださいって言いに行ったら、明日おいでって言われたんですよ、明日もう一回おいでって言って、
はいはい、
いや今でも覚えてますねそれで、ああ分かりましたって言って翌日また行ったんですよ、はい、そしたらちょっとこっちおいでって言われて、はい、心斎橋のね風月堂かな、なんか喫茶店にとりあえず連れてかれたんですよ、はい、そしたらおで他のお弟子さんもゾロゾロゾロゾロゾロって来られて、うん、で何でも好きなもの頼みって言って、じゃあバナナジュースとかなんか言ったと思うんですけど、はい、あの見てって、こんだけ俺んとこ今でしょうねんって八方将がおっしゃるんですよ、はい、ではいって自分なこいつらの弟子になってまうでって言われたんですよね、
なるほど、
で、うん、それでもよかったら、うん、お父さんとお母さん連れておいでって言われたんですけど、
へえ、
でもその時僕18歳とかですかね、はい、まず親を連れてくるのめんどくさいなと思って、鳥取県に似てるし、で 確かにこの人らの弟子になる、
うん、まあ実際そうなっちゃいますよね、
兄弟子のね、
うんうん、
あので確かに当時八方将結構弟子いましたよ、1990年とか、
あの時の八方将はノリに乗ってましたもんね、1990年の月で八方は、
でまた楽屋ニュースがもう俺録画してまで撮ってました、
いや神がかってました、
そうですよね、おもろいな、で独演会も行ったりして、いのホールみたいな、
いまだに僕ねこの八方さんの真似を無意識のうちにしてる時があって、
はい、
八方師匠が楽屋ニュースでよく、 村上昌司さんの師匠の漫談家の滝明さんの
さん、はい、
マネとか用意してはったんですよ、うん、滝明さんが全然スケジュール真っ白やのに、ああ忙しい、ああ忙しい、忙しい、忙しい言うて楽屋を走り回ってるっていう話をしててはい、はい、先週のこのラジオとかでも、だからそのね、僕同期の弁護士と喋ってる時に、まあ、みんな忙しいなみたいなこと言われた時に、ああ忙しい忙しいって言ってた、その時の八方書のマネとかをね、
そうですか、
やるぐらい僕もね、ほんまに
インスパイアされて、
インスパイアされて、
いや僕はどんな DNA
いや本当に僕もその巨人賞弟子ついて、はい、最初の日に八方さんと仕事が巨人賞が一緒やって、はい、八方師匠に18の時に、はい、あのオール巨人の弟子になりました隅田と申しますって言った時、はいはい、僕の顔じーって見て、はい、君選挙権あるか選挙権あるかノック先生に入れてくれへんかって言うたんが第一声で、僕はその時にああ俺は芸界に入ったと、月亭八方に横山ノックに入れてくれって言われてると言われた時のあれに勝る語る質はないですね、あの後の人生でっていうぐらいの、でもさ、ごめんなさい、また話取れてしまいました。その月亭八方さんに弟子入り志願したけれども、
したけど 断られたというか、まあちょっと俺無理やんな、はい、なんかそれもちょっとかと思って、うん、ほんでまあなんかフラフラしとったんですよ、普通にアルバイトとかして、はい、でそしたら、まあ、ある方が、はい、神岡龍太郎さんがね、お弟子さん今なんか年季上がらはったでと、はい、矢部さんって方がいらして、で上がらはったけど、はい、あの弟子ついたらどうって探してるでって言われて、うん、はい、私聞いといてあげるわって言ってくれはったんですよ、うん、でわありがとうございます龍太郎師匠かと思って、うん、怖そうだな
って、まあ怖いイメージありましたよ ね、
うん、うちの父親と同い年ぐらいですしね、
そうですか、う
ん、まあ八方師匠もまあでもまあもうちょっとお若いですからね、
そうですね、
うん、と思ったけど、まあでもせっかく紹介する言うてくれあるし、はい、とりあえず行くだけ行ってみようと思って、あのラジオ大阪のね2週目台にあった頃の あの産経ホールとかがあって、
何でしたっけあの番組名は、
あのどんどこどんど、
あそうそうそうそう、
歌って笑ってどんどこどんですよ、うん
はいはい、
が土曜日の、はい、ノックは模様が12時から1時まであって、ほんで1時からどんどこどんなんですよとか、あのこれどうやっていつも移動してんのかなと思ってたんです僕
ほんまそうですよね、
そうであれね、でも弟子、まあついわか後でわかるんですよ、あなるほどこういう仕組みやったんかとノックは模様最後ね、はい、エンディングはねノック師匠だけがね あの出るんですよ、
でそうでしたっけ、
提供スポンサーさんとかとなんかやり取りをやって、
株式会社同志社同志社
とか、そうそうそうそう、あのやり取りね、
あの時もうすでに神岡龍太郎はいなかった、う
ん、いなかったんです、あのケツはね、
はいはい、
で、それでタイミングでまああの2週目台にバッと移動されて、はい、で終わってから OBC、 まあなんか当時マラソン やり始めたぐらいの頃とかですかね、はい、でまああと東京にそのまま新幹線に乗って行かれたりとか、はい、でそこのタイミングで「あの実は」って言ったら「ああ聞いてるで」って言われて「ああはい」って言って「いつから来れんねん」ってなったから、ああ、じゃあ来週の月曜日って言って、うん、わかったって。じゃあ、どこやったっけって言った、あ、読売ですって、なんかマネージャーさん、はい、遠藤さんって方やったと思うんですけど、読売です。あ、じゃあちょっと読売テレまでおいで、なって言って。パペポの収録が、
そうかそうか、
月曜日が。
はいはい。
ほんで、パペポの収録にまあ行って、ほんで、まあ、じゃあとりあえず、使用期間ってことで、月いなって言われて、運転できんのかいなって言われて、ああ、まあ、ちょ、できますけど、けどって感じなんです。はい、鳥取県で免許取ってるので。
あ、そこ大阪で飲んのとは全く意味がね。そ
う、またこの抹茶待ち筋とかね、うん、抹茶待ち筋っていうのが今でもちょっとお腹痛なるんですよ。
トラウマになるぐらいの。
トラウマになりますね。すごい狭いのに、はいはい、二重駐車とかしたんですよ。うわーと思って、まあでも、クラウンだったですかね、また運転しづらいですよ、はい、大きくで、まあやり始めたんですけど、まあ車ぶつけましてね、はい、
クラウンぶつけちゃって
クラウンぶつけましたし、はい、まああとやっぱりこれは別に誰がどうではないんですけど、はい、多分ね子供すぎましたね多分僕ね、
いやまあその細田さんに限ったわけじゃなく、僕も弟子の18で、うん、18で40代50代の大人の世話をするっていうのは
大変ですよ、
もう無理なんですよそもそも、
そもそもがね、うん、
だって今僕らに18の子がついたら邪魔でしかないじゃないですか、
ほんまに ね空気も読めへんしね、
空気も読めへんし、そうそう、話です、まあ、合わないじゃないですか、まず
絶対合わ
ない18の子と
ね、18の子も最初はわあテレビ局やラジオ局やとか言って舞い上がってるけど、そのうちどうでもようになるしね、もうなんか
それで、ね、僕もだからね、その OBC の、はい、あの、巨人氏のゴルフ番組とか、ゴルフ18でしないじゃないですか。何言うてんのか分かんなかったんですよ。ほんで、それを十何本撮り、十何本撮りのことじゃないか。何ヶ月分撮んねんみたいなのをね、じーっと待ってて、はい、何の話やろうな、これ、みたいな思ってましたもんね。
ち
ん
ぷ
ん
かんぷんですよね。はいはい、一回でおもろいことがあって、あの、読売テレビの前で、あの、師匠が入るの待ってたことがあって、はい、あの、その日は家から、僕は行かずに、はい、師匠はなんかそれこそゴルフとかおやりになってから行くから、はい、もう直接読売入るわって言って、はい、で入り口のとこで追ってくれって、まあそれはマネージャーさんに言われたんですかね。ほんで分かりましたって言って待ってたら、鶴瓶師匠の弟子の方が、ほうほう、うちの師匠が呼んでるでって言うんですよ。
鶴瓶師匠が、
鶴瓶師匠、そう、ビンゴさんって方だったんですけど、はい、ビンゴさんが、あの、うちの師匠が呼んでるでって言うから、なんで鶴瓶師匠が俺を呼ぶんやろうと思うじゃないですか。はい、あ、はい、分かりましたって言って、あ、読売の中入ってって、あの、螺旋階段上がって、
ありました、
で、あの、ロビーのとこで、鶴瓶師匠がなんか怖い顔して座ったんですよ。はい、俺なんか下手打ったかなと思って、はい、あ、すいませんって、何のご用でしょうかって感じなんですけど、はい、こっちか、こっちとしたら、とりあえず、したら鶴瓶師匠は、ここ座りって言うんですよ。ここ座りって言うから、はい、はい、って言って座ったんですよ。そしたら鶴瓶師匠が俺の顔じーっと見て、はい、弟子取られへんわって言うんですよ。で、え？思うじゃないですか、はい、何を言ってんやこの人と思って弟子取られへんわって、いやいや俺あんたの弟子なんかなれへんよと思ったんですけど、え、いやどういうことでしょうか、はい、いやだって自分は俺の弟子志願やろって鶴瓶師匠が言うんですよ。
え、
で、いやいやいや、あの、僕龍太郎師匠に、あの、先月からって言ったら鶴瓶師匠が急にうぎゃー、それこそ開催を叫ぶようにうぎゃーとか言い張って、はい、誰だこいつ連れてきたん、こいつは何やないかってなって今考えたらその、で、あの、鶴瓶師匠の弟子もダメですね、なんか間違い、だからそういう弟子志望の子がおったらしい、
来るっていう予定やって、でも分かってるでしょ、それまで1ヶ月あったらパピコの収録とかに来てたら、
いかに18歳って眼中にないかなんですよね。
ああ、
うぞうむぞうだから、
あ、そうかそうか、
確かに僕らもそうじゃないですか、18区の男の子がなんか、なんか放送の現場とかにうろちょろしとっても気ぃつかんでしょ
かまあいないですもんね、
おれへんし、
ね、今だからそういう、まず弟子徒弟制度自体がないから、うん、そういう現場がないですからね、そうそうそう、うん、
なんか AD の子かなとか新しく入った制作会社の子かなぐらいなもんじゃないですか、うん、それで鶴瓶師匠がごめんって言って、でもその日のなんかパペポのオンエアでもういきなりその話をポーン言ってくれて、あんたなって、
あんたな龍太郎師匠
って煩わしいこううろうろさせなって、
いや、あんたが間違えないかみたいな、
そうそうそう、そういうことがありましたね。
そう、
あれが一番の思い出かもしれないですね。弟子ついてた
ので、ただちょっと細田さんの、はい、バックボーンについて話し始めたらこのまま行ったら本について触れる時間がなくなるということに
気づきましたね。もうこれ終わり終わり。
で、それで、そのまあ神岡龍太郎さんの弟子を経て、はい、で東京に行かれて
破門に渡されましたね。
破門されたんですか。
破門されたんですよ。
じゃあ今神岡さんとも
何の付き合いもないですね。
いやでもね、あの、まあまあ後であの話をさせていただこうと思うんですが、はい、私はこの沢村正に真空を飛ばせた男に神岡龍太郎イズムを感じましたよ、はい、本当に講談、いや、お前流れるような、
あ、ありがとうございます。
いろんなもあの博覧狂気で、うん、そのね、いろいろもう知性あふれる今ね、関西に、うん、まあ、関西とか日本にいないタイプの芸人 で、ね、いろんなことをね、うん、あの、一気に喋るじゃないですか。
そうですね。いや、びっくりしますよ、一人会とかも、はい、まあそれを本当はね、なんかこういうベストセラーになったノンフィクションとかからも、あの、龍太郎師匠をおやりになったりとかしていらっしゃいましたからね。
ほんまに、なんかね、
ありがとうございます。
どこかで、もしかしたらそういう、
ね、
神岡龍太郎イズム、もう30年ぐらい前の話でしょ、はい、
まあ、そうですね、30年前ですね。
それを感じたような本でもありましたし、はい、で、まあ、放送作家として、
そうですね、
で、東京で、そこから、長く活躍なさってて、かつ、ね、キックボクシングのリングアナもやってたとかっていういろんなことを
やってたというか、もう今もやってたりするんちゃうかって感じなんですけどね。
そうかそうか、
時々ね、
やってらっしゃって、
そんな回数がないのでね、頼まれたりやるみたいな、
で、そういうことをしながら、はい、私も連載をしております水道橋博士のメルマ旬報というメールマガジンで、はい、まあ、この本の元となる連載をなさって、
はい、 ね、
それでずっと長らく連載なさってたんですが、はい、今回ついに それが本になったというということで、この後たっぷり、沢村忠真空を飛ばせた男の話を伺います。水曜ローでしょう。
このコーナーは映画や本を法的に解説したり、まあほとんど法的には解説しないんですけれども、今夜は法的に解説しないとあらかじめ申し上げておきましょう。沢村忠に真空を飛ばせた男、はい、昭和のプロモーター野口修評伝、はい、作者の細田正史さんに引き続きお話をお聞きします。
よろしくお願いします。
まずどっからこの話をこの本の凄みを話したらいいのかなと思うんですが、はい、まずタイトルの沢村忠とは何者か、これもうこの方の名前を知らない人も多いでしょうから、沢村忠さんとは、
まあ、あの60年代後半から70年代にかけて大人気だったあのキックボクサーなんですね。
キックボクサー、
はいはい、でキックボクシングというのは実は野口修が作ったものなんですよ。
そうなんですよ。この本の、まあ、主人公の野口修さんっていう方が、はい、まあ
名付け親で
。
で作って。
そもそもそんな競技はなかったんですよ、ね。
なかったんです。うん、あの、タイのね、タイ式ボクシング、ムエタイを、まあ、模倣して作ったんですけど、はい、ルールもまあ若干違いますし、はい、まあ、タイ式ボクシングっていうのを日本でやっても、そのままやっても人気が出ないっていうことが分かったので、はい、野口修さんは、はい、これはちょっとキックボクシングと名前を付けて、うん、あの、やったんですよね。うん、でもだから和製英語なんですよ。
でこの沢村忠さんが、まあ、キックボクシングブーム、キックボクシングブームというよりも沢村忠ブームが日本を席巻した時代があったんですよね。
もう大人気 でそれが真空飛び膝蹴り。
そうです。大体時代で言うと
66年デビューで、昭和41年4月、はい、で人気が出始めたのがまあ67、8年、はい、で68年からテレビのレギュラーが始まって、
TBS でゴールデンタイムで、
ゴールデンタイム、はい、月曜夜7時から7時半までの30分、
すごい時間やってますよ ね。
でそこでやって、もう、まあ、当時の TBS がまた大人気局だ、今もまあ TBS 人気局ですけど、あ、
はいはい、まあドリフでやったりとか、
キーハンターとか、はい、ウルトラマンとか、
ドラマも報道も強くて、
そうもう全てが強い時代の TBS で全国32局ネット、はい、これがつまり大きかったんですね、はい、全国をやっぱ網羅したという、うん、
その月曜日のゴールデンタイムにキックボクシングをやってて、うん、そのもう
主人公というか
エースが沢村忠、はい、不動のエースと、ほんで得意技が真空飛び膝蹴り
そうですね、
っていう技で
飛ぶんですよ。
まあ私も全くリアルタイムでは見てないんですけれども、
う
ん、いろんな人から沢村忠の話は聞いてて、ね、はいはい、真空飛び膝蹴りみたいな、なんでかな、聞いてましたもんね、
う
ん、
なんかやっぱり名前が残りますよね、うん、そのネーミングパワーっていうのか、でやっぱりそこで世の中のやっぱ子供たちから火がつくんですよ、はい、やっぱり時間帯も7時、うん、7時半っていう、はい、だから子供が大騒ぎをするっていうところからバーッとこう回っていく、うん、で野口さんにはなんかそういうちょっと信念があって、はい、子供と女性だっていうね、
うん、
で女性と子供が大騒ぎをしたらそれはもうあのヒットにつながるんだっていう、
なるほど、
そういう、まあ、そう、じゃあなんでそこに行き着いたのかっていうのをまあちょっとこの中で書いてるんですけど、
はい、
うん、
でもうね、このキックボクシングの試合で、はい、だからまあ試合展開といいますか、うん、どういう感じですか、いつも最後がフィニッシュホールドが、
まあ、フィニッシュが真空飛び膝蹴りで決まる、必ず決まる、
必ず決まる、この必ず決まるというのが後々キーワードになってくる話なんですよね、はい、格闘技であるはずなのに必ずフィニッシュは真空飛び膝蹴りで決まる、でそれに子供は夢中になってた時代が日本に確かにあった、でそれを世に出したのが野口修という人で、私は沢村忠選手の話は幼い頃から、はいはい、おじいちゃんとかから聞いてたのかな、なんかそういう記憶があるんですが、当然その人を世に出した野口修がどうのこうのいう話は聞いたこともなくて私はその細田さんがメルマ旬報で、
はいはいはい、
この野口修さんの評伝を書くまでは名前すら知らなくて、はい、
あ、まあそうでしょうね、
でまあその沢村忠のプロモーターだった、はい、野口修さんのことを書こうと思われたきっかけは何なんですか。
もともと僕はその格闘、まあ、それから東京出てきた時に格闘技、まあ、ファンですから、はい、野口修っていう名前は知ってたんですよ、僕は。もともと あの家が実家がボクシングジムで、はい、野口ジムという名門のジムの御曹司で、はいはい、でそこからキックボクシングを作って、はい、でまあこの後話出てくると思うんですけど、さらに芸能プロダクションも始めて、
そうなんですよ、
それも大成功させてる、はい、そんな人っていないじゃないですか
ね、今まで類を見ない。
例えばスパイダースのバンマスとして田辺翔一さんって方がいらっしゃるんですけど、
後の
そう田辺エージェンシーの社長、はい、あのもともとバンドマスターでありドラマーとしてすごい上手なの、今 YouTube で見れるけど、
あそうですか、
あいや僕素人なんですけど、はい、田辺翔一はめちゃくちゃうまいなって思ったりして、でもそれからマネージメントの方に転じて、はい、今社長として、あの大活躍されて、うん、でもそれはやっぱ同じ芸能界での話じゃないですか、はい、放送業界だったり、でも野口治虫は格闘技っていうかそのボクシングやってキックボクシング作って全く畑違いの芸能をやる、
はい、
そこでももう大成功するっていう、多分ねこの先もねそんな人は出てこないと思うんですよ、
ね、いやいないですよね、
いないですよ、だから興味があったんです、だから一回この人にちょっと話聞いてみたいなって思ってて、
まあ二刀流というか、うん、まあ大谷翔平とは全然違う意味で、あのまたジャンルを超えた二刀流、
そうですね、だからなんかやっぱりこう放送作家やったりとかしてたりもするので、はい、裏方にちょっと興味があるとこもあって、はい、元々がこう表に出る方よりもそのなんか育てた人とか作った人とか、うんうん、だからまあ話聞こうと思ってまあ聞き始めたと、はい、
で野口治虫さんを初めて見た、はい、あったっていうのはいつなんですかね。
96年に、はい、あのあるキックボクシングの会場に、はい、そのたは新しく立ち上がった団体があったんですよ、ええ、そこのなんかこうシンボルとしていきなり上がってきて、はい、ちょっと後半の方でちょっと出てくるんですけど、はい、担ぎ上げられて、
なるほど、
キックの正当性をアピールするためにその団体が、
そうかそうか
でキックボクシングってこれね、まあ、リスナーの方何のことやねん、なんで新しい団体ってなんやねんって思われるかもしれないですけど、うん、ちゃんとした統一のコミッションがないので、はい、もうみんながそれぞれ団体を作って
乱立してるんですよね、
乱立してて、うん、今でも確認できるだけで13個も団体があるんですよ。
そんなにあるんですか。
13個も日本チャンピオンもいるんです
、うん、13人の日本
日本チャンピオンがいる。だからそれぞれが俺が日本一だって言ってる状態 で新しく立ち上がった団体が野口さんをあの担ぎ上げて、この人がシンボルですっていう、だからあのそうですね、今ちょうどハマグリ顧問の迎えでね、今オンエアやってますけど、
共同御所のね、
そう、あのつまり戊辰戦争の時の錦の御旗みたいなもんです、
は
い、
あそうか、
あの感じなんですよ。
だからそのための、まあ、シンボルとして担ぎ上げられてる晩年の
野口さん
を、まあ、細田さんがキックボクシング会場で見かけて、ああ、あの人が野口さんかと。
そうそう、あとキックの鬼をね、一応なんか子供の頃散髪屋さんとかで呼んでたので、
はい、ちなみにキックの鬼っていうのも注釈がいるんじゃないですか。
漫画なんですよ、梶原一騎原作の漫画で、はいはいはい、であのまあその沢村忠を主人公にしたあのコミックであり、その後アニメにもなった。
だからまあコミックがその人がコミックになって、はい、かつアニメにもなってるっていうので、うん、もうその当時の人気っていうのは分かると思うんですけども、ね、
うん、
でまあ野口治虫さんのね、はい、そういう今までまあ誰も成し遂げたことない芸能と、はい、まあそういう興行、
はい、
しかも格闘技の興行、うん、格闘技の興行当時ですから、まあ、ちび猛烈とした人が、そういう世界ですよ。
そうなんですよ。
で、成功したこの人の評伝を書くということになるわけですけれども、うん、まあ、この本は560ページありますけれども、はい、まず最初はこの人のお父さん。
そうなんですよ。
野口、
はい、
進さんの話から始まる、はい、
そうですね、
それがもう時代は
40年、30年代
とか、
20年代とかからですかね。大正からとか来ますか、ね、
戦前戦中の話から実は始まるんですよ。
はい、
でこの本読み始めた時は、はい、多くの読者がここまで、ね、振り返る必要あるかと思われると思うんですけれども、これは絶対必須なんですよ。
ありがとうございます。
はい、というのも、この、その野口、治さんのお父さん、進さんは、もともとボクシングの、は
い、
まあ、日本でボクシングが始まった頃のスター選手。
うん、そうなんですよ。黎明期のスター選手で、はい、ありながら、
そうなんですよ。
っていう、その、
ありながら、ある事件を起こしておりまして、それが、若槻礼次郎暗殺未遂事件と、
そうなんですよ。
いう事件がございまして、はい、これはまあ戦前の事件になるんですけども、はい、若槻礼次郎さんという人は、はい、
総理大臣を2回やってる総理大臣
2回歴任した人を暗殺しようとした、はい、それを当時のボクシングのスター選手、
が
であのこの本に例えてやったんですが、はい、今で言うと井上康生
や井上尚弥が、はい、あの今で言うとじゃあ菅総理
現役ですけど、ね、今元総理大臣の誰かを襲うとかっていうようなことが過去にあった。 それをしたのがこの道場さんのお父さんっていうのが始まって、はい、そんなことがあったんやという話から始まるんですけれども、はい、で、ね、あの、まあ、この本を書くにあたって細田さんは、はい、まあたくさんの人に話を聞かれてるわけですよ、
はい、
でその中でね、はい、最初聞きに行ったんが、はい、安倍常時さん、はい、安倍常時さん、はい、わかるかな、佐山さんとか、まあ、今25歳とかなんで、
25歳、
安倍常時さんで見たら分かると思う、なんかね、
塀の中の懲りない面々シリーズ。
僕ら子供の時よう出てはった人で、
クイズ世界は商売とか出てましたよね。
出てました、
レギュラーでした。
レギュラー出てました。
あれ、ね、あの、ジャイアント馬場と安倍常時っていうツーショットでね、意外と
ありました。
ありました。あの二人がね、意外と、活躍するんですよ。
まあ、だからその塀の中の懲りない面々っていうのは、まあ自分で体験した話を書いてて、すなわちもともと極道の人で、
そうです。
その人が、まあ昔はそういう時代でしたよね。
そうですね。
僕ら子供の頃はそういうバックボーンある人が、
う
ん、まあテレビ出たりとか、
う
ん、でする時代の最後の時代だったんですけれども、その安倍常時さんに、安倍常時さんは、もともとそのキックボクシングの関係者でもあって、
ボクシングのね興行もおやりになっていて、
そうなんです。ほんで、まあ野口治さんのことも知ってるということで、はい、
聞きに行ったんです。
まあ聞きに行って、はい、細田さんは安倍常時さんに野口治の評伝を書こうと思ってるんですと聞いたら、はいはい、安倍常時は言ったんですよね。
言ったんですよ。あのあなたね、まあもうちょっとでも低い感じで、あなたね野口家っていうのはね本当に怖い家なんだよっていう、こういう感じなんですよ。蓋を開けたらね、いろんなものが出ちゃうんだよ。それ分かってますかっていう。
パンドラの箱を開ける覚悟はできてるかと、うん、あの安倍常時から言われるところからこの本は始まるわけで、
本当、うん、怖かったですね。そうですかって感じですね。
でそこをね、まあその安倍常時さんがおっしゃってたのは、
はい、
先ほど申し上げた通り、そもそもお父さんはそういう戦前、うん、
元戦前の国士ですよね。
そうなんですよ、はい、まあ右翼のそういう方で、
そうです、
元総理大臣を暗殺しようとして刑務所に入ってた
テロリストでもある
テロリストでもあったということで、
テロリズムの横行してた時代ですからね、あの昭和の226515決命団っていう、ね、
その中に、まあ驚くのは当時のボクシングのスター選手、はい、まあ健闘って言ったんですかね、
う
ん、
そうですね、
がそこに当事者としていたっていうのが、
そうですね、
いや驚きますよね。
それも現役中ですからね、やってるのが引退してからって意外とみんなね、勘違いしてる人多いんですよ。引退してから、その国士の方にならはったんやって思ってる人がいるんですけど、うんうんうん、実はそうじゃないんですよ。同時に並行でやってるんですよ。
同時並行
で。同時並行で。で、なんかこう、労働組合の集会に乱入したりとか。
そう。
大蔵大臣の家に火つけたりとか。
まあ、過去そういうものがあったんですよ。
新聞にも載ってるんですよ、それがまた、その都度。だからすごい時代って言って言ってしまっていいのか分かんないですけど、
まあもうこれは史実として、まあそういう時代があって、うん、
はい、
そういうスポーツボクシングと、まあ、うん、そういう世界が近しかったところにあったという時代がございまして、
はい、
でその時のやっぱ関係性ですよね、うん、右翼人脈、
そうですね、
そういう人たちが、まあ戦争がその後終わり、
はい、
そしてまあ戦後日本は経済を回復するんですけれども、うん、その中でいろいろ工業あるいは芸能界が華やかになっていく時に関与もしてたと、
そう、暗躍していくんですよね、
暗躍してて、だからそれがやっぱりお父さんの代から伝わる野口家で野口治さんの活動にも
ものすごく影響を与えてただ
から、細田さんは最初、うん、その戦前の若槻礼二郎暗殺未遂事件から書く必要があったと、はい、
ったということ
になるんですけど、
そうです、うん、でなおかつその同じグループにいた佐合屋留夫さんっていう方が、はいはいはい、今度は現役の首相の浜口おさちを狙撃するんですよ。これは、うん、成功してしまうんですね、
はいはい、
で浜口首相は9ヶ月後に亡くなるんですけど、またこの佐合屋さんって方もその後首相されて、
はい、
あの戦後また野口治虫のビジネスと非常に深い関わりを持つようになるというそこら辺の流れがないとキックボクシングがなんでできたのかとかもちょっと小説語れないなと思って、
そうなんですよ、ね、
はい、詳しく言えないなっていう。
でそのお父さんの、はい、野口進さんは、はい、まあ、まあ、戦時中は中国とか、
そうですね、
いろいろ行って
上
海行って、うん、そこでもまあ、まあ、戦後ね、フィクサーとして、はい、まあ、そんな驚かせた児玉芳雄さんとか、
う
ん、
そう
と一緒、まあ、
で、
出会って
刑務所の中で出会う、はいはい、出会うっていうか、もともと顔見知りだったんだけど、刑務所の中で非常に親しき間柄になって、うん、で、ほんで児玉芳雄さんに呼ばれて、はいはい、一家で上海に移住するっていう、またそこが結構また重要なんですよ、これが。
これがそうなんですよ、はい、重要になってきて、でまあその後戦後はまた
戻ってきて
日本に戻ってくるんですけれども、はい、新居浜、
そうですね、四国の今なんかあのオハイオみたいになってました
。新居浜新居浜を制するのは大統領選を制す
制するから
手島隆一です。
オハイオみたいになってました。
新居浜に行くわけですよね。
新居浜に行きましたね。
新居浜にはなんで行ったかって言いますと、
あのスト破りですよね、はい、当時のやっぱり労組が強くなったんで、
ね、戦後
ですから、
ね、その時に労組のそういうスト破りにいろいろ
借り出されるんだ、まあ、あちこち
格闘技の選手やスポーツの選手が借り出されてたと。
そうですそうです、まあ、特にあの腕レップシの強い人たちは借り出され、うん、だから京都にもねちょっと滞在してたりして、
あって、そうなんですよ。
大陸浪人の方々とちょっとこう防御を重ねててっていう
とかいうことがあって、いろいろその戦前の人脈のつながりで戦後日本を転々としてて、ほんでそういうまあスト破りの仕事とかでまあ新居浜に、
そうですね。なんかもうオハイオにしか聞こえないですけど、
新居浜に行ってて、
行きました。
でそこで、
そうなんですよ。天才少年と出会うんですよ。
そうなんですよ。そのボクシングの、はい、天才少年と子供たちに教えたんですね、ボクシング
を。ただでね。
ただで教えた時に天才少年と偶然出会う、はい、その天才少年の名
が美佐子仁さんという、はい、その後美佐子ジムを立ち上げて、はい、和島浩一さんとか、はい、輩出して、まあ、協会会長とかにもなって、まあ、日本のボクシングの本当トップになられる方なんですけど、はい、その方ともしね、まあ、これ書きながら思ってたんですけど、はい、出会ってなかったらおそらくですけど野口家はまだ、うん、新居浜にいたかもしれないですね。
新居浜を制するものは四国を制する。手島隆一です。
新居浜で、なんか新居浜で、なんか市議会議員でもやってたんじゃないかなと思いますね。身も負担もないことを言うと。
となると、はい、後の五木ひろしは世に出なかったんじゃないかろうか
とか。出なかったし、まあ、もっと言うと和島浩一も出てないし。後の話なんですけど、具志堅用子も出てないことになるということになるから、日本のボクシング自体が多分、また違ったものになったんでしょうね。
まあ、まあそうですね。
で、キックボクシングがないってことは、はい、K1 もないわけだから。
そうそうそう。K1 もないっていうことは、はい、まあそこのフォーマットを真似て栄えたプライドもないし。は
い、ないし。つまりプロ興行がない、プロ格闘技興行があったとは思うけど、多分違う形でだったでしょうね。
で面白いのは、はい、今から考えたらそういういろんな芸能界格闘界に多大な影響を与えたはずのこの人が存在せんかったら今あれもないこれもないということになってるはずのこの野口治虫さんが、はい、そのことに関してあまりにも無頓着、
もう無自覚なんですよ。
無自覚、
はい、これが不思議で、
不思議で、
って、いや、あなたがいなかったらこう、あなた源流の人ですよって感じなんだけど、うん、ああそうかいって感じなんですよね、そこに関しては。
そうなんですよ。でもそれも確かにこの本を読むまでは私も知らなかったし、そこに、まあ、知られざる偉業を成し遂げた、はい、格闘技界芸能界に多大な影響を与えた人にこう光を当てるっていうのは、ほんまにこのノンフィクションとして誰かがやらなあかんことをやったんやろうなという、まあ、
そうですかね。でも書けるっていう感じでちょっと誘惑というか喜び勇んでましたね。やったーって、俺が書くんやっていう、そっちのワクワク感の方が結構ありましたね。
でもね、
なんか
まあ細田さんは坂本龍馬はいなかったっていう本を書かれてますけれども、
デビュー作ですね。
そもそも坂本龍馬だって、はい、ね、あの人が、
いや、坂崎知覧っていう新聞記者が作った、
そうですよね、はい、そっからほんで小説で、
そうですそうです、で、ね、管理の完結戦の駒っていう小説を書いた、でまあそこからさらにその80、60年後ぐらいですかね、 柴良太郎が。
そう、柴良太郎さんが龍馬行く。で、書くまでは本当に世の中の人は知らんかった。
土佐といえば板垣大助が有名やったんですから。
そうですよね。
そうそう、板垣が土佐の顔だったのに、龍馬が行くでもう本当に龍馬龍馬になって。
ってなって、今ではもともと坂本龍馬ってみんなが知ってたみたいな風に捉えてますけど、そうそうそう、実はそうじゃなくて、
ないんですよ。
そういう小説で誰かが光を当てることによって歴史を変えたみたいな。
はい。そこを書きましたね。
うん、でなってるんですけれども、うん、まあ舞台は違うんですが、はい、この野口治さんっていう人もそういう人じゃなかろうかなと。そうですね。でその美佐子さんを天才少年を見つけたお父さんは、はい、まあ東京に連れていくわけですよね。はい、
で目黒にジムを作るわ
けです。ボクシングジムを作る。
はい、でまあそこが梁山泊みたいになるわけですよ。日本の戦後のボクシングのね、はい、金平さんだったり、
まあ、競泳ジムの
競泳ジムの金平さんだったり、はい、まあ、あと子供向けにやボクシング教室をやって、はい、そこに西条正蔵さんだったり、
後の世界チャンピオンになる、
世界チャンピオンになる西条正蔵さんだったり、まあ、海老原博之さんとか、はい、いろんな人がまあそこにこう集結するんですよ。ほんで日本のでなおかつこの野口治の弟である野口京という青年が、
そうなんですよ、
頭角を現してくるわけですよ。
そうです、
フライ級、日本フライ級チャンピオンになるわけです。
そうそう、治さんの弟、
弟、はい、
でそれをまあこの治さんとお父さんは売り出すというかしていくんですけども、はい、それがまあ昭和30年代、
30年代ですね、前半ですね。
でまあそのことも詳述されてるんですけれども、はいはい、この本がすごいのが、はい、その野口京、
京さん、
京選手の現役時代の戦い方を目撃した人が、はいはい、そのことを語ってるんですけれども、はい、この本の中でね、はい、その人は誰かと言いますと、はい、ビートたけしなんですよ。
はい。はい、なんか、本当はね、別にたけし師匠に聞かなくても、誰かに客席で見た人の証言が欲しいなと思ってたんですよ。うんうん、その本を書く上で、
はい、そのボクシングマガジンとか載ってる話じゃなくて、
身内の話とかばっかりじゃなくて、はい、その傍観してた人のエピソードがどうしてもちょっとここは欲しい、はい、だって人気ボクサーだったんだったら関係者よりもむしろファンとかの方がそのリアルタイムで詳しかったりするじゃないですか。はいはい、M 角さんがなんであんなに響くかって言ったら、やっぱり M 角さんがまず傍観者だからですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そう、うん、そうなんですよ。M 角さんはこう、注釈いらないですね。
M 角さんはいらないですよ。これ不思議なことに。この番組は M 角さんやったら、あ、もうそれは分かってるから、はい、次言ってっていう。はい、つまり来週来られます、
M 角さん。つまりそういうことなんですよね。はい、関係者ってやっぱり身内感覚で言うから、うん、そのすごいボクサーだったでとかって言っても、はい、そのどういうぐらいの凄さが、うん、
公平でいられないですよね。
いられないですよね。うん、
客観的にいられない、うん。
だから客席で野口京の試合を見てた人の証言が欲しいなと思ってて、はい、鶴太郎さんにまず聞いたんですよ。
片岡鶴太郎さん、ボクシングのね、ボクサーライセンスを持ってらっしゃって、鬼塚さんのようセコンドで鬼鬼って
言ってました。言って
ました。
言ってました。その後畠山さんのセコンドで畠畠
って言ってね、今はヨガしながら
朝4時に起きてね。
体脂肪率なんかもうほんまに、ね、ほとんどないっていう、はいはい、
健康的な生活されても、はい、で鶴太郎さんが絶対知ってると思ったんですよ、ボクシングマニア。そしたら僕はその時代実は見てないんだ、
まだ見てない、
まだ見てないんだよっつって、うん、で野口京さんの試合はたけしさんが見てるって僕に言ったんですよ。うん、でもそんなん会えないじゃないですか。
ビートたけしさんはまあ僕も昔 TBS を見たことありますけど、はい、まあ取り巻きの人はもう
そうですよ、
何重にもこうね、
はい、いてはって、ね、もうその中でポケットに手を突っ込んで、うん、さーっとこうね、護送船団的にこうなんか、
そうですね、護送船団方式ですよ、
護送船団方式ですよ。
はい、移動するときね、
そう移動するとき
たけしさんになれば
スタジオから車までね、
一人になってる瞬間なんてないですもんね。
ないですないです、うん、でそれでたまたま僕が担当してたなんか番組にゲストに来られる、
MX の
番組、はい、MX テレビの番組なんですけど、はい、夜の番組に、そしたら映画の PR で来られるってなって、はい、よし打ち合わせの時に喋れるって思ったんですが、はい、もうその日は打ち合わせもなくて、もう本番前にバーッと来てバーッと帰るっていうスケジューリングだったんですね。
はいはい、
これは喋られへんなと思ったけど、うん、でもどっかで喋るタイミングはあるはずだと思ったんですよ。はい、そこはどこだろうってずっとこう見てたんです。もう、はい、 構成作家やのに、もう番組のことなんかもうどうでもいいんですよ。もう、ここどこやろうと思って。
たけしさんが、野口今日見たかどうか。
見たかどうかを聞く。
見たとしたらどうだったか。
というのをなんとか聞かなければいけない。
もうその日の番組なんかどうでもいい。
どうでもいいですよ。だからもう、ほどなくやめましたもん、その番組。
目的達成。
目的達成したしね。うんうん、それで、本番終わりました。一、はい、回楽屋に戻りました。はい、でも楽屋の中もなんかもう、他の出演者とこうみんな楽屋の中にわーって入ってって、わー今日おもろかった、はいはい、わーわーわー洋一師匠とかもいらしたりして。
あ、そうかそうか。うん、もう盟友ですから
、盟友ですから。はい、で、まあ一人帰り二人帰りされて、はい、でもそれでも取り巻きは10人ぐらいいましたから、ね。
はいはい。
じゃあそろそろ帰るかっていう殿の お一言で、はい、パッて立ち上がって、エレベーター前に。
ええ。
たーっと行かれて、はい、エレベーターがすぐ来ないんですよ。これが僕はここだーって思って、
もう分かってるんですか、この MX の構造上エレベーターが来ない。
いやでもね、いつもはね
来るんですか、
すぐ来るんです。
あ、その時は偶然来なかった、
来なかったんです、はい、でこのタイミングだと思って、うん、みんなシーンとしてるんですよ、はい、黙ってて、やっぱり誰も言葉を発しようとしないんですよね、あの師匠ってスルスルスルって横から入ってて、
はい、
もういきなり野口今日の試合はご覧になってますか、
びっくりしますよね。第一声がそんな人っていないじゃないですか、たけしさんにもて。
そうそうそう。名前も名乗らないですからね。
名前も名乗らずに。
で、野口今日がそもそも誰やもわからない
です。説明もすることなく。
説明もすることなく、はいはい、もういきなりダイレクトに野口今日の試合ご覧になってますかって言ったら、パッと振り向いたんですよ、はい。で、怒られると思ったんですね、ええ。怒られるし、怒鳴られるかもしらんし、まあ関係者がその前にお前誰やみたいになって、うんうん、わーってなるっていうのも想像してたんですけど、はい、そしたらたけし師匠がね、左だろって言うんですよ。
あんちゃん左だろ、
あんちゃん、あんちゃんもない
あんちゃん左だろ、
なんでみんな、ね、ビートたけしの真似したくなりますよね。
ねえ、あれ。あんちゃん左だろ、
左だろって言うんですよ。
そう、左だろの意味は何ですか。
いや、それがね、僕も最初分かんなかったんですよ。はい、イエスでもないし、ノーでもないんですよ。はいはい、見たよでもないし、
はい、左だろ
って返すんですよ。
はい、
で、僕、えと思ったら、はい、あの、たけし師匠が、見てるよ、2、3回。で、そのちゃんと軌道修正でパンと言ってくれて、はい、浅草公会堂で見てるねっつって、親父に連れられて見てるって言って、いい選手だよな左のっていうか、あ、なるほど、サウスポーってことか、
サウスポーのことをもうその瞬間、野口今日ご覧になられたことありますか、
まあ、左だろって感じ、
あんちゃん左だろかっこいい、
あんちゃんはないんですけどね。
いや、もう入れときましょうそれは。
え、これ手島さんが言ったらどうなんですか。
あんちゃん
左だろ
左であります。いや、でもすごいな。
それはね、んで、まあ、うん、あの、いい選手だな、つって、しばらく、もうエレベーター来てんだけど、ちょっと立ち止まって、はいはい、あの、こういう選手だな、つって、あれはなーって強いんだよ、つって、で、こうで、ああで、って言って。だからもう、そうなったら誰も怒れないじゃないですか、僕を。
まあまあね、
もう、うんうん、あの、危機としてというか、まあ、喋ってくださってるわけだから。うんうん、そしたら、なんか、でっかいマネージャーの方が、それボクシングの話ですかって、こう、たけし師匠に言ったら、はい、そうなんだよ。で、またそこでちょっとボクシング談義が始まって、で、俺はそうずっと聞いてんですよね。で、水曜橋博士もその場にいたので、
はいはい
はい、すげえことすんな、こいつと思ったらしいですよ。
あ、星田さんは、はい、まあ、当然知ってますから。
そうね、もう連載もね、始める前かな、でもあれは。で、そうで、もうちょっとぶったまげたよ、って言うんですよ。
あ、博士さんが。
ぶったまげたよ。
そう、博士さんですよね。まあ、猪木じゃなくて。
博士師匠ですよ。
はいはい。
博士師匠。はいはい、まあ、博士さんが
でも、いや、まあ、その博士さんだったら直系の師匠ですから。
あんなやついねえからっつって。
いきなりね、名乗るわけでもなく、野口京から入っていくっていう、
うん。なんかね、やっぱ、たけし師匠とか、オールナイトニッポンとかで出てきた時に、はい、ダってこう突撃するやつとかがいて、みんなだいたい弟子志願なんですけど。
昔ね、日本放送で。
前で、ね、うん、したら、そういうの軍団の方が、なんかもう蹴っ飛ばしたりとか、ぶん殴ったりとかして、
ね、
っていう。あの感じを見てきてるから、博士も、うん、あの、スルスルスルって後ろから入っていって、名前も名乗らずに、野口京乗っていきなり言った時の、はいはい、でも、やっぱり何と言っても、殿の返しがすごいよねっていう。
いや、そうですよね。もう一瞬で左だろって。
あれ、だからいかにボクシングが大好きだったかってことなんですよね。ですよね。
まあね、その自分でもおっしゃってますし、うん、あの、キッズリターンとかボクシングの映画やったりもしますけど、いやー、もうその辺がね、でもすごいなと、そこの描写とかも興奮するし、僕もあのね、もうだいぶ前なんですけど、まだ司法試験で勉強してる時に、はいはいはい、ちょうど年末の猪木祭りで、はい、安田忠夫が、はい、 あれ誰でしたっけ、ジェロモルレバンナ。
レバンナとや
りました、ね。ジェロモルレバンナ K1 の、これ絶対負ける言われたのに、はい、あの、ギロチンチョークで勝った時あったじゃないですか。
勝ちましたね。
ね、で、しかもその試合も急遽決まって、勝った時があって、はい、で、猪木祭りで、で、猪木から無理やり借り出された安田忠元力士、はい、高野富士ですよ。
ここの部屋。
ここの部屋。ほんで、あの後ですよ。で、大晦日にその試合があって、はい、お正月になって、はい、で、僕はあの友達で、千代院の達中の子がいるんですけども、はい、そいつから正月にね、もう当時僕一人暮らししてたんですけど、電話かかってきて、すみちゃん今、なんか千代院の前に猪木がいるね。って言われて、もうすぐ急いでバーってちゃんと行って、探し回って猪木を。探し回って。
どこや
って。どこやどこやったら、大きい車にも猪木さんがもう通り巻き、それこそ10人ぐらい囲まれたところで乗ろうとしたとこを呼び止めて。
はい、呼び止めたんですか。
いや、もう、僕もスルスルって行きましたよ。
スルスルと行って。
安田感動しました。ああ、これなんかありがとう。
ありがとう。そこでキラーカンの話したいなかったっ
す。あなたの弟子のキラーカンはね。またそれは僕キラーカンの店行く前です。そのちょっと時系列がぐちゃぐちゃになりましたけど。いや、だからああいう英雄のこの取り囲まれてる時のこのふっと振り向く情景とかってかっこいいんですよ。
ね。
僕それ浮かんだんですよ。たけしさんの。
猪木さんのね、あれその見た時にってことです。
そうなんですよ。ちょっとね、この話は尽きないんですけど、はい、ここで一曲。
隅田隆平のハマグリ顧問の編。令和2年11月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。